自然というものは私たちに様々なことを教えてくれます。例えば森や公園に生えている木々は私たちに命の形というものを教えてくれます。言うでもないことですが、木には深い根があります。根が木を支えて大地の水分や養分を吸収しているのです。そして木には幹や枝があります。幹から枝が伸び、枝に葉が茂り、花や実がつくのです。このように命には土台になる部分と伸びて成長していく部分とがあります。クリスチャンの命のことを考えていますと、土台となるのはキリストを信じることによって与えられる罪の許しと永遠の命です。あなたの罪は許された、あなたは永遠の命を与えられたという約束があるからこそ、私たちはさまざまな困難がありましてもそれを乗り越えて生きていくことができるのです。そして幹や枝となるのはキリストに従って神様に喜ばれる生き方をするという倫理です。キリスト教の倫理というものがあるからこそ、私たちは神様に逆らう生き方をして滅びるのではなく、神様に喜ばれる生き方をして祝福を受けることができるのです。使徒パウロはキリストを信じる信仰によって義とされ救われ人生の土台を与えられたクリスチャンが、救われた後の人生をどのように生きていけばよいかということを、新約聖書のローマの信徒の手紙の12章の1節と2節で次のように教えています。ローマの信徒の手紙の12章の1節と2節をお読みしています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。このように教えられています。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げるというのは、自分の好きなことをして人生を生きるのではなくて、人生を神様に捧げて神様からしなさいと言われることをして生きていくということです。そしてそうすることによって心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ また完全なことであるかをわきまえるようになることができます。つまり神様の喜ばれる方向に成長して幹を伸ばし枝を伸ばすということです。そのようにしてクリスチャンの人生は葉を茂らせ花を咲かせ実を結ぶことができるのです。宗教改革をしたカルヴァンという人はこのローマの信徒の手紙の12章の1節と2節をクリスチャンの生活の大きな原則としています。このようにキリスト教には人がキリストを信じる信仰によって義とされて救われるという教理と、救われた者が神様に喜ばれる感謝の生活をするという倫理の両方があります。それは洗礼者ヨハネの場合もそうでした。洗礼者ヨハネは集まってきた人々に罪の許しである洗礼を授けていましたが、同時に悔い改めにふさわしい実を結べと倫理を教えました。洗礼者ヨハネは集まってきた人々が洗礼を受ければ罪が許されるという安易な考えを持っていたのを見抜いて、罪の許しを受けるためには心からの悔い改めが必要だということをも教えたのでありました。悔い改めにふさわしい身というのは、悔い改めた人がする神様に喜ばれる行いのことです。それでは神様に喜ばれる行いというのは具体的にどのような行いなのでしょうか。ここで3種類の人々が洗礼者ヨハネに神様に喜ばれる行いとは何かということを質問しています。3種類の人々というのは、第一に群衆であり、第二に徴税人であり、第三に兵士のことです。これらの人々が洗礼者ヨハネに向かって私たちはどうすればよいのですかと質問をしています。この質問から洗礼者ヨハネの厳しい言葉に対して途方に暮れてしまい、どうすればよいのですかと問い返している様子が目に浮かびます。なぜなら9節のところで洗礼者ヨハネは、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると言って、神様の裁きが迫っているということを告げていたからです。洗礼を受ければ罪が許されるという安易な期待を持って集まってきた人々は、洗礼者ヨハネの厳しい言葉によってその期待を打ち砕かれ低められました。そして低められた心でどうすればよいのですかと導きを求めました。人々は洗礼者ヨハネの説教によって自分の古い自我が打ち砕かれるという経験をしました。それはキリスト教の教えにおいても、誠の悔い改めというのは古い人が死ぬことと新しい人が復活することからなると 教えられている通りであります。さて、私たちはどうすればよいのですかと質問をした群衆に対して、洗礼師ヨハネは11節のところで、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えました。ここで下着と言われているのは、素肌の上に直接身につける着物のことです。そしてこの下着の上に上着、つまりコートのようなものを着て外に出たのでありましょう。それでは下着を2枚持っているっていうのはどのようなことなのでしょうか。まず上着の下に2枚の下着を重ね着して寒さから身を守るという状況が考えられます。で、事実ヨセフスという古代のユダヤの歴史家には、手紙を運ぶ使者がその手紙を2枚の下着の下に隠していたと記述しているところがあるそうです。その他に次に考えられるのは、実際に身につける下着は1枚だけれども予備としてもう1枚持っておくという状況です。マーシャルという新約聖書の研究者は、ここで2枚の下着というのは1枚が実際に身につけているもので、もう1枚は予備だろうと考えています。おそらくこのマーシャルの意見が正しいのでしょう。そうするとこの教えは、予備として持っているものを何も持っていない人に分けてあげなさいという教えであることになります。分けてやるという言葉は原点のギリシャ語でメタディドーミと言います。これは与えるという意味のギリシャ語の動詞のディドーミという言葉が元になっていますから、お金と引き換えに分けてやるという意味ではなくて、無償で分けてやるという意味です。しかも食べ物についても同じようにせよということですから、予備の食べ物、つまり自分が必要な量の倍の蓄えを持っている人は何もない人に無償で分けてあげなさいということになります。で、このように考えますと、この洗礼師ヨハネの教えは誰にでも実行できる現実的な面と、本当の信仰がないと実行できない理想的な革新的な面との2つの面を持っていることがわかります。まず現実的な面というのは何かと言いますと、1枚の着物しか持っていない人や一人分の食料しか持っていない人に、自分の分をゼロにして何も持っていない人にあげなさいと命じられているのではないということです。そうではなくて、2枚の着物や2人分の食料を持っている人に、何も持っていない人に分け与えるということが命じられているのです。キリスト教の隣人愛についての話では、自分のものをすべて人に与えて自分はゼロになるというような面が強調されることがあります。例えば船が沈んだ時に自分の救命胴衣を他の人にあげて、自分は死んでしまったような、そういう話の場合です。で、確かにそれはキリスト教の隣人愛の教えの真髄と言えるでしょう。しかしそのことばかり強調されると、日常生活の中で隣人愛の教えを実行するのが 困難になります。洗礼者ヨハネが群衆に教えた臨時愛の原則は、2枚の下着のうちの予備の1枚を持ってない人にあげなさいという、実行しようと思えば実行できるものでした。ところがこの洗礼者ヨハネが教えたことは、本当の信仰がなければ実行できないような革新的な面も持っています。なぜならば、それは自分が予備として持っているものを無償で分かれてあるということを教えているからです。無償で分け与えるっていうのは決して容易なことではありません。たとえそれが予備として持っているものであっても、何かの見返りなしには手放したくないというのが普通の人の感情です。それを無償で手放すというのは大変高度な自己犠牲的な行いです。さらにそれは自分が予備として持っているものを失うということを意味しています。下着を2枚持っているものが1枚も持たないものに分けてあげると、当然自分の分は1枚だけになります。予備のものを持つことを放棄するのは本当の信仰がなければできないことです。なぜならば、必要な時はまた神様が与えてくださるという信頼がなければ予備のものを放棄することはできないからです。下着を3枚か4枚持っていて、そのうちの1枚を何も持っていない人にあげるのであっても、それをためらう人はいることでしょう。あるいは食料を3人分か4人分持っていて、そのうちの1人分を何も持っていない人にあげるのであっても、欲しいという気持ちが働くのではないでしょうか。そうすると2枚のうちの1枚、2人分のうちの1人分をあげて、自分も1枚きり、1人分きりになってしまうというのはもっと難しいことでしょう。これは本当の信仰なしにはできないことなのであります。2番目に洗礼者ヨハネのところに、私たちはどうすればよいのですかと言ってきたのは徴税人たちでありました。徴税人はローマ帝国の税金の徴収を請け負っていた人のことです。ユダヤの国を支配していたローマ帝国に支払う税金を取り立てて納めていたのですから、徴税人がユダヤの人々から裏切り者として嫌われていたというのは想像に難くありません。また徴税人は旧約聖書の儀式律法を守っていない外国の人々と常に接触をしていました。旧約聖書の儀式律法というのは日常生活の中でのさまざまな清めの規定のことです。清めの規定を守らない汚れた異邦人と接触しているのですから、徴税人たちもまた汚れているということになります。その上、徴税人はしばしばローマ帝国に納める以上の税金を取り立てて、その分を自分たちの利益にしていました。このような徴税人たちに対して洗礼者ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと命じました。すなわちローマ帝国に納める金額と、また規定の手数料以上のものを取り立ててはいけないと命じたのであります。でこの洗礼者ヨハネの命令も 群衆に対する命令と同じように、誰にでも実行できる現実的な面と、本当の信仰がなければ実行できない革新的な面とがあります。まず現実的な面とは、洗礼師ヨハネが徴税人に徴税の仕事を続けることを認めたということです。あんたたちの仕事は良くないから、徴税の仕事はやめなさいというふうには決して言わなかったということです。ローマ帝国がユダヤを支配している以上、ローマ帝国に税金を支払うのはやむを得ないことであり、そのために誰かが税金を集めるのもやむを得ないことでした。ですから、洗礼者ヨハネは徴税人たちがその仕事を続けるのを認めたのでありました。これはとても現実的な判断です。他方、革新的な面というのは、もし規定以上のものを取り立てるなという命令を実行すれば、徴税人たちはすでに得ているいわゆる既得権を放棄することになるということです。規定以上に取り立てることが徴税人の一般的な習慣になっているんですから、もし規定以上のものを取り立てないとすれば、これまで得てきた利益を放棄することになります。これは人間の自然な欲望から見れば大変難しいことです。また徴税人仲間の間で自分だけは規定以上取り立てなければ仲間たちから迫害されるということも予想されます。そういうことを考えますと、洗礼師ヨハネは徴税人に対して極めて大きな挑戦を投げかけたということになります。私たちはどうすればよいのですかと言ってやってきた第三の人々は兵士たちでした。先ほど引用しましたマーシャルという研究者によりますと、この兵士たちはローマ帝国の軍隊の正規の兵士たちではなくて、外来の領主であるヘロデ・アンティパスに雇われた兵士たちであったということです。そしてヘロデ・アンティパスの軍隊はユダヤ人だけではなく異邦人をも含んでいたと考えられています。そのためこの兵士たちがユダヤ人であったとしても、徴税人と同じように一般のユダヤ人の目から見れば汚れた人々だと見られていたのでしょう。またこの兵士たちが駐屯している土地で人々からお金や品物をゆすり取ったり騙し取ったりすることがよくあったそうです。そこでこれらの兵士たちに対しても、洗礼師ヨハネは徴税人たちに言ったのと同じように、極めて現実的な面と革新的な面を持つことを命じています。つまり14節にありますように、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給与で満足せよと命じたのです。洗礼師ヨハネは兵士をやめろとは言いませんでした。これは現実的な面です。しかし兵士たちがしばしば行っていたゆすりや騙しをやめるようにと命じました。そして自分の給料で満足せよと言いました。研究者によりますと、この当時の兵士たちの受け取る給料はごくわずかであったそうです。ですから兵士たちが武力や権力を使って 人々をゆすったり騙したりして、お金や品物を手に入れようとする誘惑は大きなものであったことでしょう。誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよという教えは、徴税人たちに規定以上のものを取り立てるなというのと同じくらい大きな挑戦でありました。このように順番に見てまいりますと、洗礼者ヨハネの要求した倫理は現実的であり、かつ革新的であったということがわかります。これはキリスト教の倫理の特徴であるということができるでしょう。キリスト教というのは単なる倫理道徳ではありませんが、それにもかかわらず高度な倫理を持っています。このキリスト教の倫理ということを正しく理解するのはとても大切なことです。そうでなければクリスチャンの生き方は歪んでしまうからです。もし悔い改めるということを無視して罪の許しだけを強調しますと、行いの全く伴っていないクリスチャンができてしまいます。つまり常に同じ罪を繰り返して全く悔い改めもなく当然のように罪の許しを受けようとする、そういう人になってしまいます。でさらには感覚が麻痺してしまって、もはや罪の許しすら受けようとしない、そういう人になってしまいます。でそうなりますと、そのような人はたとえ洗礼を受けた人であったとしても倫理的な生活のレベルというのは神様を信じない人よりもはるかに低い、悪いということになってしまいます。あるいはまた人が行いではなく信仰によって義とされるということを忘れて行いだけを強調するようになると、それは一見立派な人のように見えますが、実際には不可能なことばかりを周囲の人々に要求して人々をつまずかせるようなクリスチャンができてしまいます。これは聖書で言えばファリサイ派的な人、立法主義の人のことです。でこういう人の倫理というのは硬直してしまっているので、本当に人を生かすということができません。今日の聖書に出てきた洗礼師ヨハネが教えているような、一方では現実的であり他方では革新的な倫理というのは、キリスト教の中の二つの真理から生まれます。第一に、人は行いではなく信仰によって義とされるということです。このことは人が硬直した倫理というものを自分や他の人に押し付けることを差し控えさせます。そして第二に、本当の信仰というのは悔い改めを伴い良い行いという実を結ぶということです。このことは人が与えられた現実の中で新しい革新的な倫に従って良い行いを実行していくということを促します。このように キリスト教の倫理というのは現実的であり、なおかつ革新的なものであります。洗礼者のヨハネが述べていることをそれぞれ自分の生活に当てはめてみるとどのようなことになるでしょうか。今は世界中が非常に困難な状態にあります。そして困難な時はどうしても自分中心の考え方や生き方になりがちです。そのような時に洗礼者ヨハネが教えていることを当てはめて生活するとどういうことになんだろうかとよく考えながら今年の日々の歩みを進めていきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、私たちは習慣的にこうするのが当たり前だ、これは当然のことだと思っていつの間にか神様に喜ばれないことをしていることがいろいろあると思います。神様、あなたは私たちに洗礼者ヨハネの教えを通してそのような私たちの生活を見直すようにと教えておられると思います。しかしそれは私たちにとって不可能なことをしなさいと言うのではなくて、私たちが神様から与えられているものに従って良い技をするように、また悪いことを差し控えるようにという現実的な教えであるとも思います。神様、これを私たちが日々の歩みの中でどのように受け止め生かしていけばよいか、神様の聖霊のお導きを絶えずお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。